本日の聖書箇所を、朗読いたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙、2章12節から16節です。新約聖書299ページになります。それではお読みいたします。ローマ人への手紙2章12節から16節。律法なしに罪を犯した者は皆律法なしに滅び、律法の下にあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれます。なぜなら律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が義と認められるからです。律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じることを行う場合は、律法を持たなくても彼ら自身が自分に対する律法なのです。彼らは律法の命ずる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も明かして、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのです。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれる日に行われるのです。律法の下にあるものと題して清川先生に説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。本当に夏から一気に冬と思われるような本当に肌寒い日となってまいりました。それぞれお互いのことも覚えて祈るとともに、健康にもまた気をつけていきたいと思います。今日もこのローマ書の2章を読んでいただきました。なんだか律法とかですね、難しい言葉が次々と出てきていると感じられるかもしれませんけれども、まあ少々硬いと思われるかもしれませんが、大切な本当に信仰の事柄が語られております。もう一度目を留めておきたいと思います。この人を分けるのには、例えば男性あるいは女性、あるいは大人子供で、さらには民族の面からですね、かつてはユダヤ人と、そしてユダヤ人以外の異邦人、まあそんな分け方もあったわけですけれども、本当にこの前回はユダヤ人ではなく、律法を持たない、聖書を知らない、持たない異邦人たちはどのようにして裁かれるのかということを見てきました。で、今回は律法を与えられている、旧約聖書を与えられていたユダヤの人々への裁きということについて見てまいります。まあそれは私たち信仰者の歩みにとっても大切な事柄でもあります。まず一つは律法のもとにあるものの罪ということがありますけれども、2章の12節にこのようにあります。律法なしに罪を犯した者は皆律法なしに滅び、律法のもとにあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれますとあります。律法のもとにあるものというのは、もちろん当時のユダヤの人々のことでもあったわけです。かつて神はヤコブの子孫をエジプトの地からモーセを指導者として立てて導き出しました。そして民は40年の間、市内の半島の荒野をですね、さまよい続け苦労しました。でもその間に神様はシナイ山においてモーセを通して十戒を、あるいはその他の律法を与えられました。十戒の中においては、安息日を聖とせよ、あるいは何時殺すなかれ、あるいは何時盗むなかれ、有名なさまざまな党の戒めからなるものも与えられました。その他にももちろん多くの戒め、律法を神は民に与えたわけです。こうしてユダヤの人々は律法のもとにある民となりました。 まあ、しばしばユダヤの人々はユダヤ人は選民、選ばれた民だと言われることもあります。でもそれは彼らが特別に優れていたとか特別に良い民だったからということではないわけです。神が彼らを神の主権の中で選ばれたのは目的を持ってのことでもあったわけです。それは神の律法、神の戒め、それをですね、神の御心を人々に人類に与え残すためでもあったわけです。ユダヤの人々を選び彼らによって律法を存続させました。まあ、今日クリスチャンがこの地上において神の教えである聖書を保持し人々に伝える使命を与えられたのとも似ても言います。そのようなユダヤの人々であったわけですが、それが彼らもまた罪を犯すことがあります。神の律法、すなわち神の教えを知りながらもそれに背き罪を犯すということがありました。そのことが罪と知らないでその罪を犯すのではなく、罪と知りつつも誘惑に勝てず、あるいは罪の楽しみに惹かれて罪を犯してしまうわけです。信仰者も同じところがあります。聖書を読み、そして聖書を通して何が罪なのか、何がいけないことなのかを知っていて、なおその罪を犯すわけです。ある意味では信仰者となってからの方が何が罪かを知らされているために、その罪と知りつつ罪を犯す、誠に厄介なものでもあるわけです。思い当たるところもそれぞれあるかと思います。律法のもとにあるものの罪ということがありますが、次には律法による裁きということがあります。2章の12節に律法によって裁かれますとあります。前回律法を知らない人々についてはそれぞれの心の律法に、心の中に記された律法、それによって裁かれるとありました。それに対して律法を知っているもの、与えられているもの、それは知っているがゆえにその律法によって照らし合わせ厳しく裁かれるわけです。そのことをしてはいけないと全く知らないでした場合と、よく知った上で承知の上でした場合とでは、おのずとその裁きも異なってきます。ある意味で厳しく裁かれるのも当然のこととも言えます。例えば警察官や裁判官やそういった人々が犯罪を犯した場合にはいろいろと問い立てされますけれども、まあ、それだけ重い責任もあったということでした。ユダヤの人々もまた律法をよく知っているからこそその律法に照らして裁かれます。その意味でユダヤの人々は神の特別の恵みによって律法を与えられている、律法をよく知っている、なのにそれに背いて犯した罪は厳しく裁かれる、そのことがさらに語られます。これはクリスチャンたちにも当てはまるところではありますので心したいと思います。そして次には律法を行う者ということが2章13節で言われます。なぜなら律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が義と認められるからですとあります。ここで厳しい言葉がありますけれども、律法を聞く者が神の前に正しいのではないというわけです。当時人々は礼拝に出かけると、その礼拝の場所で聖書の言葉を聞かされていました。今日私たちは印刷が簡単に行われることで聖書も多く印刷されています。そして私たちはいつでも手軽に聖書を手にしてそれを読むことができる、いつでも好きな時に聖書をですね、読むことができる、本当に幸いな中に置かれているわけです。ですが当時はそうではないわけですね。動物の皮に書く、そういったこともありましたし、あるいはパ パピルスの紙に書く場合もありました。大変なことでもあり、また高価なものでもあったわけです。ですから一般の人々にはなかなか手に入れにくい、そんなものでした。そんな人々にとって聖書に触れる機会、それは礼拝でした。礼拝の時に聖書が朗読をされる。その時に人々はそれに集中して、そして熱心に聖書の言葉を聞いていました。それこそ聞き逃すまいとして十分に聞いていたわけです。そしてその聖書の言葉を、律法を心に蓄えていました。そんなことを考えると、今日のように恵まれている私たちが本当に幸いと言い切れないところもあります。恵まれた中にいる私たちはいつでも自由に聖書を読むことができる。そのことでいい加減に聖書の朗読を聞いたりしてしまうところもあります。当時の人々は本当に律法を一生懸命聞いていたわけです。そのように人々は聖書の言葉を本当によく聞いていました。ですがここでパウロが言うことは、聖書を聞いて、聖書の言葉を聞いて、聖書について知っているものが正しいもの、義なるものとされたりするのではない。あるいは聖書の言葉を聞いているから救われているということではないというわけです。いくら聖書の言葉をよく知っていて、聖書に通じていたり知識があったとしても、それで人は救われるものではないと言います。考えれば確かに私たち以上に聖書によく通じていたり、よく知っている人々も多くいます。大学などによって聖書を研究している先生方もいらっしゃいます。ですがそれで聖書を知っているから救われるというものではないわけです。それらは知識として知っているだけで信じてもいないとするならば、あるいはそのように行おうとしないならば、それで、ね、本当にそのことによって救われるということはないわけです。あるいは聖書、礼拝に出席している、聖書について聞いているからといって、私たちはですから救われるものでもない。毎週礼拝に出ていて、聖書を読んでいる、説教を聞いている、それで救われるというものでもないということでした。そしてパールはここで、律法を聞くものではなく、律法を行うものが義と認められるとあります。聖書の教えを聞くだけではなく、それを実際に行ってこそであり、行わなければ、それは絵に描いた餅のようであってですね、何の役にも立たないというわけです。いくら言葉で素晴らしいことをですね、聞いたり、話したりしても、行うその思いがないとすれば、全く無駄なことでもあるというわけです。実際行ってこそ、正しいものと認められると言います。聖書は、魂を離れた体が死んだものであると同じように、行いのない信仰は死んでいるとまで厳しく言われます。そのことに関して聖書、新約聖書一箇所を読みしますが、ヤコブの手紙の一章というところです。ヤコブの手紙の一章ですね。一章の22節から25節をお読みいたします。ヤコブの手紙一章22節から25節。新約聖書の459ページです。ヤコブの手紙1章22節から25節を読みします。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。眺めてもそこを離れると自分がどのようであったかすぐに忘れてしまいます。しかし自由をもたらす完全な律法を一心に見つめて、それから離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならず、 実際に行う人になります。こういう人はその行いによって祝福されますとあります。私たちにとっても律法、あまた言い換えれば聖書、聖書の言葉を聞くだけではなく、その聖書の言葉を行ってこそ神からの豊かな祝福も受けることができるとあります。ローマ書においてパウロはそのことをユダヤの人々に語ります。彼らは律法について、聖書についてよく聞いていたわけですけれども、それを行ってこそということを改めて言います。そしてさらにはローマ書に戻りますが、この4つ目には神の裁きということが語られます。2章の16節です。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのですとあります。これまでも神の裁きということは何度も語られてきましたが、ここでもまた神の裁きということがあります。結局は律法を持っているかいないかに関係なく裁かれるわけですね。聖書という律法を持っている者はそれによって、あるいは違法人であって聖書を持たない者は心の律法によって裁かれる。そしてその裁きについて16節でいくつか語っています。まず何よりも神の裁きがあると言います。人々にとって神様はどんなお方だろうかとあります。神は愛である、そのことがですね、本当に何度も語られ、そういった集会もなされたりしました。神は確かに愛の神であり、愛に富む神であるわけです。でも愛に富む神だから、何をしてもただ黙って許してくれるかと、そうではないわけです。何をしても許してくれる、見逃してくれる、そんな神がいるならばいいなと思うかもしれませんが、そうではないわけですね。聖書の語る神は確かに愛に富む神ですが、でも罪に対してはやはり裁くお方であるわけです。聖書では思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのですとあります。裁きがないというのは、それは愚かな思い違いでもあるわけですね。神は侮られる方ではなく、人は種をまけば刈り取りをする、そのように神の裁きがあるということを語ります。そしてその裁きはイエス・キリストによってなされるとあります。イエス・キリストによってと、このところであります。確かにイエス・キリストは救い主です。でもそのことは同時に裁き主でもあるわけです。すなわちキリストの死による救いを受け入れたか、あるいはそれを拒み続けてなおも罪の中にとどまり続けるか、そのことによって裁かれます。聖書は、私たちは皆キリストの裁きの座に現れると言います。私たちは皆キリストの裁きの座に現れる。父なる神も裁きについては子なる神キリストに委ねられ、キリストによって裁かれるとあります。そしてこのキリストによる裁きは、人々の隠れたことを裁くとあります。この16節においてありますけれども、人々の隠された事柄をも裁かれるとこうあります。私たちは悪いことをしても、それをうまく、実にうまく隠すこともできます。アダムとエバが罪を犯した時に成したことは隠れるということであったわけで、私たちも罪を犯してもそれをうまく隠すこともできるかもしれません。ですから、人が人を裁くということはなかなか難しいことであると思います。人が人の、その人のことをすべて 知ることはできないからです。そのために、冤罪も生まれたりもします。ですが神は私たちの隠されたこともあるいは隠していることもすべてご存知だとあります。そしてまた動機もご存知であるわけです。もっともらしく見える良き技の裏に潜む罪の思いというものを時にあります。そのようにすべてのことを知った上でイエス・キリストによる裁きがなされるとあります。そのゆえにその裁きは真実であり誤りのない裁きとなります。そのような裁きの座に立たされて大丈夫かと問われます。そしてこの裁きはキリストが再び地上に来られる日、すなわちキリストの再臨の日に最終的になされます。人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われますとありますけれども、イエス・キリストは私たちの罪のために十字架で死なれ、そして三日目によみがえられた。よみがえり天に戻られました。ですが再び来られると聖書を語ります。そしてその時にキリストによるまさに裁きがなされるわけですが、イエス・キリストを信じた者はまさに永遠の命を与えられ、そして一方イエス・キリストを拒み続けた人々はその悔い改めないことのゆえに、またその信じないことのゆえに永遠の裁きに入れられるとあります。ですからイエス・キリストの再臨というのはある人々にとっては喜びであり、ある人々にとってはまさに苦しみ悲しみとなるわけです。イエス・キリストがもう一度来られ、私たちの本当に体も新しくされる、そのような救いの望みがある一方で、キリストを拒む者にとってはそれは恐ろしい裁きの日であるわけです。もしイエス・キリストが今来られたならば、本当にそれに耐えられるかと問われ、信仰はあるのかと問われるところでもあります。聖書という律法を与えられていた偉大人、また聖書について知って与えられている私たち信仰者、そのようなものの裁きということも考えなければならないわけです。私たちはそれに対して備えができているか、本当にその罪を悔い改め、また許していただいているかと問われるところです。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。ユダヤの人々は聖書を与えられて、何が神の御心であり、神が何を望んでいるか、あるいは私たちが何をしなきゃならないか、そのことも知っていました。聞いてもいました。でも聞くだけでもしそれを行わないならばとあります。神様、私たちもまた今聖書を与えられております。新旧約66巻の聖書を与えられております。あなたの御心を知り、何があなたに喜ばれるかも知っております。どうぞそれを私たちが読み聞くだけではなく、それを行うことができますよう導いてください。ヤコブが言うように、本当にその聞いていながら行わないならば死んだも同然であると言われますけれども、そのようなことのないようにどうぞ導いてください。今週またそれぞれの場に使わされますけれども、それぞれの場にあってあなたの前に喜ばれる聖書に照らして、本当に恥ずかしくない歩みをなすことができますよう導いてください。委ねイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。